瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週月曜日のこの時間は、今年度より瀬戸市民企業情報です。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力、企業の活動にスポットを当ててお送りします。今日は NPO 法人デジタルライフサポーターズネット副理事長の大岡さとみさんにお話を伺います。大岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は NPO 法人デジタルライフサポーターズネットの、はい、いろんな活動についてまず伺っていこうと思います。
はい、ただいま、デジタルライフサポーターズネット、ちょっと名前が長いのでデジサポと略させていただきますけれども、はい、デジサポでは子どもからシニアまで、デジタル活用をサポートするという活動をしていまして、はい、特に私の方は、子どもですね、子どもの、パソコンですとか、最近ですとプログラミングというようなことを、子どもたちに、教えるという活動を主にしております。
あ、そうですか、ね、子どもたち、はい、小学校の子どもたちもね、また学校でプログラミングの授業も始まるということでね、はい、うん、子どもたちにとったらね、とってもいい体験ができそうな、そんなことをいろいろ考えてらっしゃるんですね。
はい、子どもたちは、まあ、非常に飲み込みが早いので、うん、やりたいやりたいなんですけれども、はい、保護者の方が割と不安に思ってらっしゃる方が多いんですね。やっぱりその自分たちが体験したことないことがその学校で始まるということで、プログラミングってどういうことなんだろうとか、あとうちの子にできるのかしらとか、どういうところに行けばそれが学べるのかしらとか、ちょっとそういう保護者の方たちも、安心していただけるような、そういう、子どもと一緒に保護者の方にも参加していただくということもしております。
まあ、そうですよね、子どもたちがね、はい、学校でお母さんこんなの習ったんだけどわかんない、お父さんって言われてもね、そんなこと学校でやってるんだ、こっちも分かんないよってなってしまうとね、ちょっと不安ですよね。
はい、
うん、じゃあ親子で学んでいくという。
そうですね、何でもそうだと思うんですけど、知らないから不安、知ってしまえば、あ、なるほどこういうことなのねと安心していただけるかなと、そういうところを結構気を配ってやっております。
そうですか。でもそうやって、子どもたちのことが中心ということなんですが、子どもたち、さっきもねおっしゃったように、いろいろ興味を持ってね、どんどんやっていく、そんな子どもたちのために考えるって楽しいですよね。
そうですね、本当に子どもたちは容赦がないと言ったら変なんですけれども怖いもの知らず、でも実際にその怖いもの知らずのうちにいろいろと体験をしてほしいなと、あんまりこう、あ、これやったら怒られるかなとか、これやるとまずいんだよなっていうこともあるはあるんですけれども、やっぱり誰もが失敗をしながら成長していくと思うので、その辺も保護者の方たちにね、大丈夫ですよと安心していただきながら、はい、やっております、
ね。だってノーベル賞を取った皆さんだって、もういろんな失敗をしてね、はい、そんなとんでもないことって言われながらもやってきた結果ですもんね。
そうですよね、子供のうちですよね、突飛なことをやるっていうのはね、そこからいろんなこう発見があったりっていうことだと思うので、大人だとね、もうこうある程度こう経験値でこう物事を考えてしまいますけれども、その子供はやっぱり発想がね本当に豊かで、で私自身もやっててすごく刺激を受けます。こうするとどうなるんですかと、あ、そんなこと考えるかっていうような、とっても楽しいです。
そうですか、
はい、
そんな大岡さんなんですが、はい、今これからね力を入れて進めていこうって思ってるのはどんなことがありますか。
はい、やっぱりそのプログラミング、子どものプログラミングなんですけれども、プログラミングって言って難しく考え ってほしくないんですね。あの、うん、私たち日常生活すべてあのプログラミング的要素が入っていて、例えばお料理なんかもプログラミングで、まずはその素材を用意する、で素材を切るとか炒めるとか盛り付けるとか、それもどうで段取り組んでどんな手順でやると効率よくできるかなっていうのはもう自然になんか考えながらやってますよね、
うん、
だそういうのも別にパソコン使うだけがプログラミングではないっていうところから私たちは入るんですけれども、
はい、
あのプログラミング体操というのもありますし、それからあと、うん、あのちょっとしたこう思考力のクイズであったりとか、ゲームなんかも、うん、まずはそう体を使ったりとか、友達同士で協力してなんか問題解いていくっていうようなことをやって、うん、で実際にそのパソコンを使って、じゃあちょっと今のやつをプログラムで組んでみようかっていうような、うん、そんな流れでやってたりします。
すごいですね、うん、もう脳トレと一緒じゃないですか。
そうなんです。本当にあのね、うん、あの高齢者の方でもね、実はやったんです、プログラミングって。
そうですか。
うん、あのすごくあの皆さんに真剣にやられてて、
うん、
あ、なるほどね、子どもたちはこういうことやるのねって、あの子どもたちにね、なんでわかんないのって言えなくなったねっていう声も聞かれました。
そうですか。はい、じゃあ、はい、そのね、プログラミング体験ですけれども、はい、ちょっと具体的にどんなことをするのか、
はい、
教えてください。
そうですね、今デジサポではですね、まあ、パソコンの中だけのプログラミングだとどうしてもこう2次元で、あ、なるほどで終わってしまうんですけれども、うん、ロボットカーと、うん、あとそれからドローンを使って、うん、プログラミングで、ロボットカーを動かす、それからドローンを飛ばすっていうようなことをするんですね。でこれがあの非常にまあやっぱり子どもたちにとっては、五感を使ってプログラムを作るというような感覚になるので、うん、はい、プログラミング体験という今、一つのパックがあるんですけれども、うん、どこでもあの呼ばれればあのドローンとロボットカーを持って、プログラミングの体験に、伺うというようなことを力を入れてやってます。
まあ、ドローンとかロボットカーって言ったらもう子どもたちはワクワクしますよね。
あの飽きないですよね、やっぱり。であのもう始めたらもうこうやらされてるという感じではなくて、もう自分が主体になって次もっとこうしたい、ああしたいっていうのが出てくるので、非常にあの自ら知らず知らずのうちに学んでるっていう感じなんですかね。足し算も最初習うけど、1たす1は1だよって習って、で、その後、じゃあ2たす1は3だよとか、5たす6は11だよって習っていくわけじゃなくて、やっぱ基礎を習ったら、あとは子供たち自分でこう、次へ次へってステップアップしていくと思うんですね。
で、
まあそれが、やり方はどんなやり方になるかっていうのは、その子それぞれが違って、いきなりもう難しいところに行く子もいれば、慎重に行く子もいるっていう、その、子供それぞれの個性を大事に、で、プログラミングも答えは一つではないので、
うん、
なので、本当にその子のやりたいように、自分のやりたいようにまずはやってもらって、で、たとえ失敗したとしても、それは経験、失敗は経験だと、経験値になるっていうことで、やってます。
もうぜひぜひね、たくさんの子どもたちにね、体験をしてもらいたいですね。
はいはい、
じゃあ最後に、うん、一言お願いします。
先ほども言いましたように、その子どもたちにとっては失敗は経験値であり、そして違いとか違ったっていうのは、それは発見であると考えて私たちはやっております。
うん、
で、子ども会さんですとか、あと PTA や町内会のイベントなど、いろんな催しのところでお声かけていただければ、出張で、プログラミング体験を行っておりますので、デジサポの、ウェブサイトを見ていただいて、ホームページから子ども未来創造部、もしくはプログラミング体験というのでも検索していただけると、内容が出てきますので、またそちらをご覧になって、ぜひお声かけいただければなと思います。
今日は NPO 法人デジタルライフサポーターズネット副理事長の大岡さとみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。